皆さんおはようございます。すぐに週末に厳しい日が続きましたけども、お元気で今日もう一度この第2週の会に通らせていただいたことを心から感謝いたします。主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われますという、私たちが本当に大事にしている、大変大切な御言葉が今日ここで語られております。今日はこの御言葉についてですね、もう一度私たちはここと思いを傾けたいと思いますね。皆さん、この御言葉は平穏無事な時に悟りを開いたように語られたお言葉ではないんですね。私たちは今日今読んでいただきました使徒行伝の16章、パウロの第2次伝道旅行のピリピ伝道についてですね、そのところをこの一部を読んでいただいたわけであります。今日の話は先週の続きでありますね。パウロはアジアで伝道しようと思いまして、あちこちこの計画を立てたのでありますが、それがことごとくこのとどめられてしまいます。理由は書いてないんですけども、後で聖霊によって禁じられた、御霊がこれを許さなかったというようなことがあります。具体的には心に平安がなかったとか、あるいはこっちに住んでいこうと思った時に何か問題があったというようなことであったと思いますけどね。でどうしていいか分からなくなりまして、彼はとろとろとろとろ、まあ、エゲ海のに臨む港町トロアスというところでね、とろとろですからトロアスなんですね、ここに降りてまいりました。その晩彼は祈ります。神様、あなたは私たちをどこに導いておられるのですか。その時にこの一つの幻を見るわけですね。エゲ海を隔てた向こうの大陸、アジアとは違う大陸でありますが、そこにマケドニアという地方があるんですが、そのマケドニアの一人の人が立ち上がって、どうぞ渡ってきてください、私たちを助けてください、そう懇願するんですね。ああそうだったのか。パウロは一つの確信がここに与えられます。あちらもダメ、こちらもとどめられる、どうしていいかわからないでいるときに、私たちの計画をはるかに超えて、神様は私たちをアジアではなく海を渡った向こうの地、ヨーロッパなんです。ヨーロッパにイエス・キリストの福音を伝えるように招いておられるんだ、そう確信しまして、直ちにですね、直ちに、まあ、確信したらね、信じたらね、とろとろしてたらいかんですね。もう直ちにですね、出発いたしましてですね、海を渡って、そしてマケドニアの方に行くわけですね。そしてこのマケドニアの、渡ったところ、その地の、近くの少し内陸に入ったところにピリピという町があるんですが、これはローマの植民都市でありまして、この地域第一の都市でありまして、そこに彼は入っていって、そしてピリピで伝道していくわけですね。でその下りが実は今16章の25節から読んでいただきましたけども、11節から出てくるんです。ここも読んでおきたいと思いますが、少し早めで読みますけども、目で追っていただきたいと思いますね。使徒行伝の16章の11節から読みますから、少しご覧くださいますか。そこで私たちはトロアスから船出してサモトラケに直行し、翌日ネアポリスに着いた。そこからピリピへ行った。これはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に数日間滞在した。ある安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思って川のほとりに行った。そしてそこに座り集まってきた婦人たちに話をした。ところがテアテラ市の紫布の商人で神を敬うルディアという婦人が聞いていた。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに耳を傾けさせた。そしてこの婦人もその家族も共にバプテスマを受けたが、その時彼女は もし私を主を信じるものと思いでしたら、どうぞ私の家に来て泊まってくださいと懇願し、強いて私たちを連れて行った。ある時、私たちが祈る場に行く途中、占いの霊に疲れた女奴隷に出会った。彼女は占いをして、その主人たちに多くの利益を寄せさせていたのである。この女がパロや私たちの後を追ってきては、この人たちは意図高き神のしもべたちで、あなた方に救いの道を伝える方だと叫び出すのであった。そしてそんなことを幾日間も続けていた。パウロは困り果ててその霊に向かい、イエス・キリストの名によって命じる、その女から出て行けと言った。するとその瞬間に霊が女から出て行った。彼女の主人たちが自分らの利益を得る望みが断たれたのを見て、パウロとシラスを塔を捕らえ、役人に引き渡すために広場に引きずっていった。それから二人を長官たちの前に引き出して訴えた。この人たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、私たちローマ人が採用も実行もしてはならない風習を宣伝しているのです。群衆も一斉に立って二人を責め立てたので、長官たちは二人の上着を剥ぎ取り、鞭で打つことを命じた。それで二人に何度も鞭を加えさせた後、獄に入れ、獄吏にしっかり万務するように命じた。獄吏はこの厳命を受けたので、二人を奥の獄屋に入れ、その足に足かすをしっかりとかけておいた。前中頃、サルスとパウロとシラスとは神により賛美を歌い続けたが、囚人たちは耳を澄まして聞き入っていた。はい、そこまでいたします。フィリピ伝道の内容です。今日読んだところはね、フィリピという町について申し上げましたように、シュワジアと地中海を越えてヨーロッパに入る、まさにその入り口に属するローマの栄えた植民都市でありますね。ローマの退役軍人なんかがここで、寄席を楽しんだ。ローマ風に作られた特別な町であります。ギリシャのアレキサンダー大王というのが出ましたけども、そのお父さんのフィリッポスという王様がおりまして、その王様の名前にちなんでフィリピという町がここで、この名付けられたということであります。パウロの伝道というのはこれまでアジアでもどこでもそうでありましたが、ある町に参りますと、そこにユダヤ教の街道があります。書いてあるんです。で、散らされていったユダヤ人たちはいろんな諸国に住みましたけども、その地域に、その町に10人の男子のユダヤ人がいれば、ユダヤ教の街道、シナゴグと申しますが、今もね、皆さん、ユダヤ人のいるところ、全世界にこのシナゴグってのがあるんですよ。日本にもあります、シナゴグって。そのシナゴグを作ることは許されたんですね。で、そこには旧約聖書に通ずる人たちもいます。神を信じる人たちもいます。また、敬虔な改宗者もいますから、パウロはその街道に入っていって、まず街道を足がかりにして、イエス様の救いを述べ伝えたんですね。旧約聖書で語られている、まさに救い主がイエス・キリストだったんだ。その十字架復活によって私たちは、このお方によって救われるんだ。神はこのイエス様として私たちを今日救ってくださるんだ。というメッセージをどの街道でも述べ伝えたんですね。受け入れる人、あるいは反発する人が必ず起こりました。そのような伝道が展開されていたわけですね。ところが、このフィリピの町には街道がなかったんです。ユダヤ人がいたようであります。この人はユダヤ人であってって訴えられていますから、ユダヤ人はいたんだけども、この力がなかったのか、宗教心がなかったのか、街道がなかったんですね。ですから安息日になったときに、祈りの場、それは大抵川のそばにあったようであります。まあ、清めの儀式やいろんなもので水を使うために、あるいはバプテスマにおいてもこの川で行いましたから、改宗のための施設もここで行われる。だから川のほとりが祈りの場、礼拝の場となっておったようですね。そこに彼は出かけてまいります。そしてそこに集まっていた敬虔な人々にパウロは御言葉を語ります。イエス様を伝えるわけですね。そこに一人の女性がおりました。 紫に布を扱う商売をしているルディアという人でありますね。この人はなんとですね、アジアの人なんです。テアテラ市というアジアの一つの町でありますが、紫に布のこの産地でありまして、この有名なですね、高級なこの布を売るために彼女はヨーロッパに出張しまして、ピリピ支店を作っております。そこの支店長さんだったと、まあ、こういうふうに理解していただきたいと思います。